梅雨真っ盛り、毎日蒸し暑いこと蒸し暑いことたまりませんね。6月下旬に外出やお店の休業が解除になってからも、東京などは依然として感染者が多くなり、解除前に比べて怖さが増えたように感じます。和歌山でも久しぶりに一人増えてしまって、先が見えない怖さが続きます。小中学校は夏休みも削って登校するようです。3ヶ月もの忍耐はストレスがたまり、体にも影響が出ています。早くワクチンや薬ができてほしいですね。うがい、手洗い、マスクをお願いします。それでは福士みなべ7月号をお届けします。表紙は久しぶりに登校する清川小学校の皆さんです。お母さんも笑顔で見送っています。でもコロナ対策で親子ともマスク、首からは暑さ対策の水筒をぶら下げています。大変ですね。でもみんなとっても嬉しそう、ニコニコしています。みんな揃って学校に行けるのは本当に嬉しいですね。それでは今月の目次です。2ページは生活支援コーディネーターだより、4ページは自宅でできるリハビリ、5ページはホットな消費者見守りニュース、6ページは手話サークルのお知らせ、7ページは福祉カレンダー、8ページは福祉トピックスとなっています。お楽しみください。2ページです。生活支援コーディネーターだよりです。みなべ町社会福祉協議会では生活支援コーディネーターが活動しています。新型コロナウイルス感染症による全国緊急事態宣言も解除となり、サークル活動やサロン活動、人との関わりが段階的に再開しつつあります。6月中旬現在では生活支援体制整備事業においても感染症対策に配慮しながら、安全に人と人とのつながり、助け合いや支え合いの地域づくりに向けて、住民の皆様とのご相談をさせていただきながら段階的に行っていければと考えています。生活支援体制整備事業のお知らせ、その1です。福祉有償運送講習会、受講者の募集です。車椅子や杖歩行で外出が困難な方の通院のお手伝いを行います。この活動には国土交通大臣の認定講習が必要になり、昨年に引き続きみなべ町で開催します。通院支援にご協力いただける方の応募をお待ちしています。受講修了者には福祉有償運送講習修了証が交付されます。日時です。8月29日土曜日9時から、受付は8時半からです。ふれあいセンター2階ボランティアステーションで、参加費は2000円、対象者は70歳未満で町内にお住まいの方、限定は10名です。定員になり次第締め切らせていただきます。生活支援体制整備事業お知らせのその2です。傾聴ボランティア、みなべ町社会福祉協議会では傾聴ボランティア活動の事業運営を始めています。傾聴ボランティアの担い手の養成、登録、依頼者の方への紹介を兼ねたマッティングなどを行い、住民 さん同士の支え合い、助け合いの体制整備を進めていきます。傾聴ボランティアに興味を持たれている方からのお問い合わせも同時に行っております。ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。現在傾聴ボランティアの担い手は2名在籍です。次はつながりのリレー。今月は西本庄地区みなべ町長寿クラブ楽生会の会長出会い初江さんです。皆様の元気なお声をお伝えします。今回の新型コロナウイルス感染症を神様からのメッセージと受け止めてみますと、地球は人類だけのものではない。争うことなどはせず、限られた資源を大切にして平和を大事にするようにと言われている気がします。コロナの影響で家にいる時間が多くなり、いかに人と接することが大切であるかを改めて知ることができました。老人会の会合、いろいろな集会、生活の中で出会った方との何気ない挨拶や会話、そして笑顔、これらにどれだけ励まされ元気をいただいていたのかと改めて気づきました。コロナに負けないで、感謝の気持ちを忘れず、毎日を大切に過ごしていきたいと感じています。生活支援コーディネーターがつなぎ役となり、地域包括支援センターや関連機関と連携しお手伝いさせていただきます。お問い合わせハート館で 72-5611 までお願いいたします。3ページです。ふれあい喫茶、毎月10日はオレンジの日、一息つきませんか。6月10日水曜日、久しぶりにオレンジの日を開催しました。オレンジの日とは、認知症の方や支えるご家族様などが居心地の良い空間の中で温かいコーヒーなどを飲みながらくつろぎのひとときを過ごしてもらう場所で、毎月10日に開催しています。今回は簡単な体操や認知症からキャラバンメイトによる認知症予防ミニ講座、また福祉農園の皆さんのコーラスなどの催しが行われました。このページには認知症予防ミニ講座を受けている様子、ふるさとを合唱したり花嫁を熱唱される写真3枚が載っています。次回のオレンジの日は7月10日金曜日13時30分から15時まで、場所はふれあいセンター内の保健福祉センターです。お問い合わせ先はみなべ町地域包括支援センター、電話 74-8065 かみなべ町社会福祉協議会、電話 72-5611 までお願いします。次は福祉農園とみなべ高校の芋の苗を一緒に植えました。6月16日火曜日にみなべ高校異文化交流部の生徒さん6人、2年生4人と3年生2人と福祉農園のメンバー4人で芋の苗植えを行いました。梅雨の中休みでとても良い天気の中活動することができました。今年度から異文化交流部の部長となった杉本君は、コロナウイルス感染症や雨が重なり活動できていなかったが、 やっと一緒に活動ができる、大きなお芋に育ってほしいと話してくれました。この芋は秋頃一緒に収穫する予定です。ここには芋の苗の植え方の説明を聞いている様子、また農園チームは植えやすいように穴を開け、生徒さんたちは苗を植えている様子、大きくなってほしいなと言いながら植えている3枚の写真が掲載されています。古切手プルタブ集めています。古切手は周囲1センチ以上残し、消し印が入るように切ってください。お願いします。お問い合わせ先は、みなべ町社会福祉協議会ハート館、電話は 72-5611。 最後に弁護士による無料法律相談です。時は7月22日水曜日、13時30分から15時まで。場所は社会福祉センターハート館。受付人数は6人程度。弁護士は中松村尾弁護士です。電話で予約ができます。電話は 72-5611 です。朗読担当は荒堀でした。
4ページ、自宅でできるリハビリ、脳損中後遺症編、注意障害の症状についての巻。5月号では、嚥下障害に対してのリハビリを紹介させていただきましたが、今回は注意障害の症状について説明させていただきたいと思います。注意障害とは、大きく分けて、全般性注意障害と方向性注意障害に分けられます。伝播性注意障害とは、簡単に言うと注意散漫で他の刺激に気が移りやすく、一つのことは集中できなくなることにより日常生活に支障をきたす状態と言えます。脳血管障害、脳梗塞、脳出血など患者の 80% と高頻度に出現すると言われています。ただし多くの場合は3ヶ月から6ヶ月程度で症状が軽減する場合が多いですが、一部症状が残存する場合があります。また認知症でも様々な程度で出現すると言われています。具体的な症状としては、1. 周りの声や音に注意が向いてしまい、本来注意を向けるべきこと、例えばリハビリに集中して取り組めなくなってしまう。2. 逆に注意をうまく他のことに向けられないため、探し物をするときに同じところのみ探し続けてしまう。同じことを繰り返してしまう。 3. 2つのことを同時にやるとすると混乱してしまう。方向性注意障害とは、左反則空間無視とも呼ばれ、左側に注意を向けにくくなる、または注意を向けられなくなる状態と言えます。方向性注意障害は脳の右半球の損傷で多く出現し、左半球の損傷で起こることは少なく、あっても軽度の場合が多いです。脳の右半球の脳血管障害、脳梗塞、脳出血などの約3割から4割の人に認められると言われています。軽症の場合は症状が消滅する場合が多いですが、重度になると長期間症状が残存する場合もあります。具体的な症状としては、1. 右側ばかりを向いてしまう傾向がある。2、食事の場面で右側にある器しか手をつけない。またはそれぞれ器の左側だけを食べ残す。3、右側から声をかけると反応が早いが、左側から声をかけると反応が遅くなる。4、移動するときの右側のものや人にぶつかる。写真は左側の食材に気づかず残ってしまっている様子が写っています。次回は脳卒中後遺症編の注意障害に対してのリハビリについての巻パート1ですので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。デイサービスだより悠々館。6月に入り一気に気温が上がり暑くなってきました。夏も近づく中、悠々館では毎年恒例の梅ジュース作りを行いました。ジュースが早くできるように梅は冷凍のものを使い、利用者の皆さんには氷砂糖と一緒に瓶に詰める作業を手伝っていただきました。梅が入った瓶は広間の陰に置きました。日が経つごとに少しずつジュースができてくるのをご覧になれるので、次来たらどんなになっているか楽しみやよ。まだ飲めんのかとお話しされている方もいました。出来上がったジュースは加熱し保存が効くので、皆さんのこれからの夏の楽しみの一つになったと思います。触れ合い、ジメジメと蒸し暑い日が続くこの時期ですが、触れ合いセンターデイサービスではそんな気分を吹き飛ばそうと皆さんでいろいろな作品を作り、デイルームを飾りつけました。折り紙で作ったアジサイの花や夏の風物詩である七夕の飾り、花火やうちわ、金魚の塗り絵がデイルームを彩り、家におったらジメジメしているし暑いけどここへ来たら元気が出るよと皆さんの気分をすっきりさせてくれる、そんな作品がたくさん出来上がりました。これからどんどん暑い日が続きますが、そんな暑さを吹き飛ばして少しでも元気に過ごしていただけるよう、これからもデイサービスではいろいろなイベント工夫を凝らして皆さんをお待ちしています。5ページ、ホットな消費者見守りニュース。新型コロナウイルスに便乗した詐欺の手口にご注意の巻。高齢者宅へ詐欺の手口の電話がかかってきた様子の絵が載っています。こちらは感染症センターです。新型コロナウイルスの関連で電話しています。高齢のご婦人。はい。おいくつですか。一人暮らしですか。高齢者。給付金のことかしら。見守りポイント。新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘や国の給付金を装う詐欺の電話やメール、来訪があるかもしれません。社会不安をもたらすような大きな事象が発生するたびに、消費者の心理につけ込んだ悪質な手口が横行しがちです。対処方法。公共機関や金融機関を名乗り、個人情報などを尋ねる電話は相手にしないようにしましょう。不安であれば電話帳などで公共機関などの電話番号を調べて直接問い合わせしましょう。給付金の手続きで通帳やキャッシュカードを預かったり、電話やメールなどで暗証番号などを聞き出すことは絶対にありません。問い合わせ先、和歌山県消費生活センター。郵便番号 640-8319、 住所和歌山市手平2丁目 1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグアイ8階、電話番号073-433-1551、または和歌山県消費生活センター避難支所、郵便番号646-0027、住所田辺市浅井ヶ丘23番1号、県西室総合庁舎、電話0739-24-0999、消費者ホットライン電話188でもお近くの相談窓口につながります。2020年5月発行ホットな死者見守りニュース39号から。6ページ、手話サークル、日だまりに参加しませんか。手話は手や身振りで会話することができ、誰にでもできる魅力的な言語です。手話サークル日だまりでは、手話で日常生活ができるようみんなで勉強しています。初心者の方も大歓迎です。みんなで一緒に手話を学びませんか。日時、毎週水曜日午後7時30分から9時まで。場所、みなべ公民館3階会議室。住所、みなべ町芝503。参加費無料です。お問い合わせ先、みなべ町社会福祉協議会ハート館まで。電話72-5611。コロナウイルス感染防止対策のためお休みしていましたが、対策を行った上で6月より再開しています。譲ります、譲ってください。掲示板、不要になった介護・育児用品、家具類、電化製品などを今必要とされている方にお譲りします。登録状況、令和2年6月15日時点、最新情報はホームページへ掲載しています。譲りますのコーナーにはヤマハエレクトーンが載っています。譲ってください、ご連絡お待ちしております。お申し込み、お問い合わせ先、みなべ町社会福祉協議会、電話72-5611。貸し出し用福祉用具在庫状況、ハート館、令和2年6月20日現在、電動ベッド2、手動ベッド2、車椅子10、ふれあいセンター車椅子3、エアマット12、浴槽台2、体位交換マット3、杖5、松葉杖7、ポータブルトイレ4、シャワーチェア4、吸引器1。貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用チャイルドベビーシート在庫状況、ベビーシート0歳から1歳対応1、チャイルドシート0歳から4歳対応2。貸し出し期間は原則1年間です。みなべ町で見るみなべ町の福祉、令和2年5月末現在、みなべ町人口12,424人、-2、65歳以上の高齢者4016人、+10、高齢化率 32.3%、+0.1、ボランティア保険加入者数268人、±0。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震・噴火・津波に対応した保険です。保険料、基本プラン350円、天災プラン500円。社会福祉協議会各事業所連絡先、社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館、 郵便番号 645-0002、 住所和歌山県日高郡みなべ町芝447番地、に事務所ヘルパーケアマネージャー、電話 72-5611、 ファックス 72-5610、 訪問看護ステーション電話 72-1377、 ファックス 72-5610、 悠遊館郵便番号 645-0004、 住所和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、 デイサービス電話 72-5900、 ファックス 72-5901、 みなべ川支所ふれあいセンター内、郵便番号 645-0021、 住所和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、事務所ケアマネージャーデイサービス、電話 74-3069、 ファックス 74-8013。 7ページ福祉カレンダー2020年7月、7月10日オレンジの日、13時30分から頭と体を使った体操、配食サービスボランティア、7月3日7日10日14、17、21、悠遊館1日2日6日8日9日13、15、16、20日22、23、24、27、28、29、30、31、2時、4日、11、18、25。8ページ福祉7月トピック8ページ福祉7月トピックス、II キッズルームの写真は、熊岡羽玉優斗くん2歳、リノちゃん8ヶ月の写真が載ってます。ニコニコと2人が笑っている写真です。お母さんから一言、元気に大きくなってね。みなべふれあい体操 DVD 配布中、無料です。みなべ町役場健康長寿課、みなべ町社会福祉協議会が共同で体操 DVD を作成しました。無料配布しております。ぜひ皆様もみなべふれあい体操で気軽に体操を始めませんか。配布場所、ふれあいセンター、ハート館。全員銀行だより、令和2年5月1日から31日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満中院に際し、北道片田和夫様、おしね水崎由里子様、芝大平義雄様、山内井川義信様、おしね水崎由里子様、皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。コロナウイルスの緊急事態宣言も解け1ヶ月が経ちました。普通の生活が戻りつつありますが、これからも3密を避け、マスク手洗いをしっかりして過ごしていきたいものですね。朗読担当山本陽子でした。